時刻は1時23分を回っています。代わっては経文社トレンド情報です。今日は3週目、経文社コア福山西店から肥後いつかさんもお迎えしています。肥後さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
なんかクリスマスっぽい曲をね、はい、今かけましたけれども、ね、はい、もうコア福山にしてもクリスマスっぽい感じになってます？
は
い、
そうですね、やっぱクリスマスシーズンのクリスマスの絵本とか、うん、プレゼントっぽい商品とか、はい、まあ、やっぱり手帳とかね、こう年末にかけて皆さん買われるような季節の商品、ね、お料理とかのコーナーもやっぱりそういう冬の料理とかおもてなしとかいろいろ、はい、もうガラッとこうコーナーでいろいろ変わってきているので、はい、よかったら見に来てください。
はい、さて今日もね2冊の本を持ってきていただきました。
はい、
いやいや2冊ともすごい面白そうです、はい、どっちからいきましょう。
あ、じゃあこちら1冊目が三頭の蝶の道、山田恵美さんの川出書房新社から出ている本です。
はい、
はい、これですね、こう女性作家が女流と呼ばれていた時代、
うん、
現代では問題視されるその呼び名をものともせず、ひたすら自身の文学に身を捧げた大先輩たちの姿を40年間末席で見続けた私だからこそ書けた作品と自負していますっていう山田恵美さんの帯なんですけど、山田恵美さんがデビューしたのが1985年なんですよ。ね、まあ、その頃にはもう女流っていう感じでも多分なくなってきたんだと思うんですけど、うん、はい、それより前の昭和の時代、こう小説家がやっぱね、うん、結構文学、男の世界である文学に切り込んでいった、そしてその人たちが、うん、もう代表的な人たちが女流作家って呼ばれた時代を生きた、
はい、うんうんうん、
主にまあまあ、この人がモデルかなってふんわりなんかちょっとにあの人っぽいなっていうのが描かれた3人の女流作家がの、そうですね、最初1人の女流作家のお葬式から始まるお話で、その3人の女流作家がデビューして、すごいね、一緒にこうね、ライバルであったり、
うんうんうん、
友であったり、うん、すごく憧れたり羨んだり憎んだり、
うん、
もうそうですね、そういうすごい心の何もかもグツグツを、うん、でもやっぱり作家なのでそれを全て小説にぶつけていって、うんうん、
はい、
生き様、それをその3人の女流作家たちの、うんうん、まあ、お葬式のシーンなどを描くことで、うん、あ、この人たちはこういう時代をこういう風に生きたんだっていうのが、もう各々こう見えてくる小説です。
なんかもうその様子を、はい、読んでいくと、うん、あの方だって分かる感じ、
ちょっとね、多分あ、この方あの方っぽいなって、そういうそのプライベートのエピソードとか、うん、こういう感じの小説を書いたとか、こういうスキャンダルがあったとか、まあ、全く同じじゃないんですけれども、
うんうんうん、
確かにあの女流作家の時代、あの人たちはこんな風にこう世間を騒がせ、世間に殴り込んできてたな、なんかあの人っぽいなっていうのがすごく浮かぶ感じなので、
なるほどね、はい、でもこの山田恵美さんも最初出てきた時は、
そうですね、
ちょっと衝撃的な作家さんでしたよね。
そうですよね、もうやっぱり女流作家の後に、うん、こう山田恵美さんっていう本当にね、自由なもう作家さんがね、小説家さんが出てきて、
はい、
私たちは山田恵美さんを読んで育ったというくらいの世代ですもんね、
うん、
山田恵美さんを追いかけて、
は
いはい、やっぱりね、私ぐらいの年だと田舎のね、こう中学校とか高校生の時とかに山田恵美さんの小説っていうのを、うん、そういう世界を知れるっていうのは、うん、すごくこう貴重な経験だったと思います。なんかもう私たちはこうじゃないといけないっていう、うん、女の子とかはこうじゃないといけないっていう思い込みから、うんうん、
はい、
とにかくね、ぶち壊して解き放ってくれるような、
うん、
こんな世界あるんだっていう
ですね、
はい、
はい、ということでね、今ね、前半、はい、三頭の蝶の道、山田恵美さんの本をご紹介いただいておりますが、後半に続きます、はいはい、 時刻は1時30分を回りました。経文社トレンド情報後半です。今日は3週目、経文社コア福山西店から肥後いつかさんをお迎えしています。まず前半、はい、山田栄美さんの三島の蝶の道、はいね、ご紹介いただきましたが、なんか全国の書店の皆さんからも鳴り止まない絶賛の声と、はい、
そうですね、
紹介されてますが、
はい、もう凄まじさ、こう人のね生き様の凄まじさっていうのが描かれてるので、うん、こう誰が読んでも、もう今ね女流っていう言葉がなくなってしまったんで、ね、
はい、
ですけど、まあね、女性だからってちょっとね、やけられて、でも私たちは女流作家だからっていう世界を築いてきた人たちの、はい、こうすごい生き様が見れて、ね、今だと男性女性作家って分けること自体あんまりね、はい、意味がないですもんね、
うんうん、
で
もそうですね、
ね、
うん、
でも多分確かにその時代のその女性だからこそ書けたっていうのもあったと思うので、うん、あ、女流っていう時代があったんだなっていうのでも読んでみてもらったらすごいすごい面白いと思います。
そうですか、はい、また山田栄美さんに衝撃を与えてもらう、はい、
そうですね、そうですね、
はい、三島の、蝶の道、はい、ご紹介いただきました。さあ次、これもかなり売れてるんじゃないですか、
は
い、
そうですね、もうそうびっくりするぐらい売れてます、
うん、
はい、
う
んうん、どんどんどんどんなくなってきてます、はい、さよならジャバウォック、伊坂幸太郎、双葉社から出てます、
はい、
ね、伊坂幸太郎さんがデビュー25周年の記念の書き下ろし長編ミステリーです。
うーん、
もうね帯に書いてある、ね、夫は死んだ、死んでいる、私が殺したのだ、そうですね、これ、はい、もう主人公の涼子さんが、うん、こういう本当に夫が死んでしまった、死んでる、私が殺してしまったっていうところから始まる、もう本当にノンストップミステリーです。
で、
ここからで、カウントダウン企画っていうのが各書店さんであって、はい、うちもあと何日ってパネルでカウントダウンに参加したんですけど、私コア福山西店のパネルに書いてあったのが、はい、ジャージ姿の奇妙な夫婦の話っていう話なんですよ。なんだろうって感じじゃないですか。で、他のお店のだと、うん、亀を持って逃げる男の話、
ちょっと分かりにくいな
そうなんです。で、ね、あとは息子を守りたい母親の話ですね、うんうん、これは多分主人公のね涼子さんだと思うんですけど、
うんうんうん、
あとは炎上をきっかけに引退したミュージシャンの話の、なんだろうね、
こうなんとかの話ってまとめてしまうと、うんうん、すごい、でも面白いですね。
そう、そう、うん、でも本当にこれ本当にねネタバレ必至なので、うんうん、正直内容の説明が全然できないんですけど、はい、さっきの何の話っていうようなパネル、はい、各書店さんが出したパネルは全部確かにそうだっていう、
うん、後で
そう
読んだ後
で, 読んだ後で、あ、ね、こうそのもういろんな人たちのいろんな、ね、事柄がこううわーってお話を追いかけて走っていくうちにうわーってなってって、もう読み終わった後にえってなって、うんうんうん、ちょっと待ってじゃあって言って、もう最初からまた見返して、え、この時はこの時はみたいな、
うんうんうん、
やっぱりねミステリーっていうのはね、こうやっぱりね謎を追いかけていくものなんですけど、
うんうん、
もう最後にねどんどんどんどん集まっていく謎に、
うん、
もう最高に高まりました。
私なんかこのあらすじをちょっと読んだだけで、
はい、
読みたいと思ったんですけど、
はいはい、
なんか、うん、なんて言うんだろう、
はい、
現実世界に殺人とかあったら怖いし、
はいはい、
やっぱりその亡くなった人に ね、
う
ん、
ね
本当に気の毒っていうか、もうね、うん、いろんなこう周りにもその人が亡くなったことで悲しむ人がいるから、うん、はいはい、現実的には起きちゃいけないんですけど、
う
んうん、私本の世界の殺人が
好きかも
しれ
ない。いや私もそうですね、やっぱり物語だからこそ、
うんうん
うん、死んでると思って、はい、でどうするのみたいな、
うん、
もうそこからね始まるストーリーがね、もう、
そう、
もう読み止められない感じです。
でもこの涼子さんは、
はい、
結婚して、
はい、
で子供さんを見守って
からご主人がめちゃくちゃ冷たくなったと。
豹変するんですよね、うん、最初優しい幸せな結婚生活と思うんですけど、子供ができて、うん、なおかつこう慣れ親しんだ土地から引っ越して転勤で、旦那さんの、うん、
はいはい、
周りに誰も人がいなくなった時から、うん、こう結婚相手の人が変わり出す、うん、もうなんかね、味方もいないし逃げ場もないし、はい、うんうん、すごい不安ですよね。
そうですよね。
そんな追い詰められた中に何か事件が起きてしまいっていう、う
ん、冷たいだけじゃなく、うん、あの暴言、そう、それからあの暴力、
そう
で、ね、その中で息子さん育ててきた、は
いはい、そうです、
うん、でも旦那さんが亡くなってる、うん、あ、私が殺したんだみたいなところから話が、
そうなんですよ、
この涼子さんの語りから
始まって、涼子さんの、うん、そう、涼子さんがこうね、死んだって、私が殺してしまったっていうところから、うん、もうそうですね、始まる、こうこの物語やっぱりちょっといろんな悪意についても書かれているお話で、うんうん、ちょっとね、今時のいろんな悪意とかいろんな罪とか、うん、ちょっとどんどん複雑化して難しいじゃないですか、
はい、
そのね、その人にとっては悪とか罪じゃないと思ってないかもしれないものだったりとか、
うんうんうん
うん、でね、なんか攻撃性も正直あんまりこう人間の社会を見ててちょっと明るく見えないですよね、うん、みんななんか誰かが誰かを責めて、
うん、
こう攻撃して、
うん、
なんか厳しくなってきて、うん、あんまりこうね、未来が明るく見えないなっていう時に、
うん、
でもね、人ってそういうもうね、その豹変してしまった、ね、
うん、
夫のように、ね、恐ろしいものなのか、本当に人ってね、どういうものなのかっていうことがすごく気になります。で、まあね、ストーリーの始まりから、うん、ね、駆け出しはとっても恐ろしいんですけど、
はい、
まあ、読み終わってやっぱり、うん、わ、読んでよかったなってすごい、これは読んでよかったなとすっごく思います。まあ、別にハッピーエンドとかそういう話とかでもないんですけど、
はい、
やっぱりね、単純にすごいもうハラハラドキドキのサスペンスを追いかけるのも楽しいですし、
うんうんうん、
このね、今のこの世界がどうなっていくんだっていう、ね、謎も追いかけていくのも、
うん、
そう、気になりますし、
このジャバオックっていうのはどんな意味があるんでしょうね、はい、うん、
ジャバオックっていうのはもともとルイス・キャロル、あの不思議の国のアリスを書いた、うん、ルイス・キャロルさんのお話の中に出てくる架空の生き物、うんうん、だったと思うんです、ジャバオック。なので、うん、まあ、そのジャバオックっていうのが何を指してるのかっていうのも、
うん、
またね、その多分謎の一つなんですけれども、
ミステリーで、
はい、
はい、SF の要素もあるんですか？
と、あー、いい、
それはない
でしょ、 SF 難しいですね、
はあ、ちょっとあらすじだけ読んだら、
はい、そうです、ちょっと不思議な感じもしますよね、
うん、SF かと思ったんです
よ。そうですよね、あの私は火のないところに SF を見ちゃうタイプの人間なので、うん、あの全ての物語は SF かもと思って読んでるんで、
はい、
そう言われると、まあそんなね、
うん、
そうですよね、空気もしなくもないですけど、
うん、
いやでも、もう日本の仙台が舞台のお話なので、うんうん、
はい、
まあ確かにね、ジャージ姿の奇妙な夫婦が出てきたり、髪を持って逃げる男も出てきたりしますけど、うんうん、
ちょっとこれを読まないといけない、
これ読まないと、
早く、
そうですね、
早く読みたい。
あとビートルズの音楽がこう読みながらもう前編にこう聞こえてくる感じなので、とっても
そうなんですね、はい、ビートルズを用意しとけばよかったなって今ちょっと思いましたけどあ、そんな感じ、
なんかそうですね、これはちょっとビートルズ聞きながら読んでもらったらすごく、
村上春樹さん的なものもなんかちょっとあるんですか
そうですね、村上春樹さんもそうですね、ノルウェーの森とかね、タイトルに使われたりとかね、
うん、
しますよね、
ぜひ読んでみたいと思います。はい、今日ご紹介いただいたのは山田栄美さんの三頭の蝶の道、
はい、
これは川出新書、
川出処方新書、
はい、はい、 さよならジャバウォック、こちらが、伊坂幸太郎さんの本、これはどちらか、
はい、双葉社から出てます。
はい、はい、2冊の本をご紹介いただきました、はい、今日も、経文社コア福山リス店から肥後いつかさんでした。今月もありがとうございました。
ありがとうございます。